立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き世田谷を中心に活動する女子野球チーム東京アンビシャスで代表監督を務める小花俊文さんです。小花さんは大学時代監督として日本体育大学女子軟式野球部を日本一に導いた経歴を持ち女子野球を指導されて17年、教え子170名という女子野球指導者として長いキャリアと実績をお持ちです。今日も小花俊文さんをお迎えしてこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク、
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
夢
夢夢夢
ドリ
ーム、ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷を中心に活動する女子野球チーム東京アンビシャスで代表監督も務める小花俊文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ先週も熱いお話伺わせていただいたんですが、はい、ね、小花さんご自身も、まあ、野球経験者ではありながら、はい、なぜ女子野球をこう発展普及させたいなというふうにも思っていらっしゃるんですか？
そうですね、やはり大学時代にこう女子野球ですごくいい思いをさせていただきましたので、まあ、それをやっぱりみんなに周りの人たち、たくさんの方々にこう知っていただきたい、女子野球というスポーツを知っていただきたいっていうところですね。
はい、今だって結構人気なスポーツでもあるんですよね。
そうですね、だんだんとこう人気が出てきていると思います。軟式、女子の軟式だけでいうと2万人ぐらいいるので、それも多分データとして2年前とかなのでもっと今は増えてると思います。
はい、その背景っていうのは、
はい、そうですね、2010年に、女子のプロ野球ができまして、うん、でそこから一気にその高校のチームが増えてきたり、でその下の中学生小学生のチームがどんどん増えてきたっていうところで、どんどんとやる環境が増えたのがやっぱり大きな要因だと思います。はい、
ね、本当4月にも東京ドームで女子の選抜も行われたりしたということ で、ね、はい、やっぱりそういうのは女子の野球選手たちにとって夢も膨らみますよね。
そうですね、去年の夏にはその甲子園で、全国大会 その決勝戦も行われたりしたので、今までみんなこう女子野球やってきた子たちは、まあ、甲子園に出れないっていうところがすごく複雑なかわいそうな部分もあったんですけども、もうこれからはもう甲子園で野球ができるとい こう夢が広がったのがすごく大きいと思います。
はい、まさに小花さん その革命が今に至ってるんじゃないですか？
はい、いやそれはどうですかね。まあつながってるといいですね。はい、
でもどうですか、実力としてというところ で、はい、で男子にも負けないんじゃないかっていうところもあるかと思うんですが、はい、ね、球速だったりとかバッティングだったりとか見ていていかがですか？はい
は
い、
そうですね、まあさすがにそのやっぱり男子と比べるとまあ力、パワースピードの部分では どうしても差が出てしまいますけども、でもそれでもそのプロレベルの選手たちっていうのは本当に男子顔負けの選手もこうだんだんと出てきているので、まあ、今後さらにもっともっとレベルの高い選手たちが出てくるんじゃないかと思います、
うん、ね、頭脳プレーだったりとかでね、はい、ね、カバーされているところもあるかと思いますし、はい、またそんな小花さんは、はい、女性タレントの始球式のサポートだったりとか、はい、ね、いろんなメディア監修もされてたりするんですよね。
そうですね、
野球界を支えてらっしゃる、
まあ、裏方としてい
いえ、
裏方として、
いいえ、でもそういったところで指導したり、ね、はい、いろんな発信する場も多くあるかと思うんですが、はい、どうですか、女子選手を指導する上で気をつけていることだったりとか、どういった声かけをされてたりするんですか。
そうですね、やはり、まあ、チームでいうとこう全員に対して、まあ、平等に、まあ、接することっていうのは常に心がけてます、うん、やはりこの野球が上手い子下手な子、うん、いると思うんですけども、まあ、そういう能力に関わらず、みんなに平等に接するっていうのがやっぱりすごくこう、まあ、見られてるなっていう、男子の教えるよりも多分女子を教えてる方が多分監督ってすごく見られてると思うんで、うん、なんかそういう部分ではみんなにこう差別なく、みんなに平等に教えてるんだよっていうのは心がけてますね。
うん、ね、ちょっと多く言い過ぎちゃったかなとかいう失敗もあったりもしました。
そうですね、まあ、大学生の頃はまだまだ多分僕も経験が浅かったので、うん、こうどうしてもこう高校野球の自分で経験したしてきたこうものを出しすぎて、うん、声を出せとかこう行くぞみたいなこう熱さだけでやってたなっていう、まあ、若い時の、まあ、勢いで、うん、やってて、まあ、それがいい部分もあったとは思うんですけど、まあ、今はどちらかというとやはりこう時代も変わってきてこうしっかりとこう子どもたち、選手たちにこうまず伝える能力、しっかりと理解してもらう、でなぜこの練習が必要なのかとか、そういうところをしっかりと伝えて、でやっぱ論理的に、うん、話をするっていうところは大事なのかなと、うん、はい、感情で怒らないとか、うん、そういうことはすごく意識してます、ね、は
い、ね、いかに心をつかむのかっていうところもね、はい、あるかと思うんですが、はい、どうですか、自分で言うのもあれですけど、はい、監督としてのご自分の監督っていうのはどんなイメージというか、どんな像、監督像なんでしょうか。
そうですね、まあ一番先頭に立ってこうみんなを鼓舞して、でポジティブな言葉で引っ張って いけてるんじゃないかなと思ってます。
かっこいいリードしてらっしゃる。いやいや、普段の性格は、
普段は、まあ、でも人たらしですね、はい、いい意味で。
でもいいと思う、はい、それが一番ですよね、はい。また後半ではさらなる夢についても伺っていきたいと思います、
はい、
で監督というところでお話聞いてきましたけれども、はい、小花さんは、ね、選手たちに野球を通じてどんな人間になってもらいたいななんていうふうに思いますか。
そうですね、やはりこう野球をやめた後のこう生活の方が長くなると思うので、うん、その時に今の自分があるのはこう野球をやってきたおかげだなって思えるような、うん、幸せなこう生き方 を今育んでいってるっていうところが、まあ、野球を通してできてればいいかなと思いますね、
うん、で手に取るように実感も感じられるかと思うんですが、はい、ね、なんとベストコーチングアワード2021にも受賞されてというところで、はい、やっぱりそういったところでチームとしても認められると感慨深いものもあるんじゃないですか。
そうですね、やはりこういう賞をいただけたりとかするとこう自信にもつながりますし、うん、またその選手たちも、あ、自分たちにやってることは間違いじゃないんだなっていうところもあると思います、
うん、でだってそれこそちょっと、ね、調べさせていただいたら、はい、ね、監督をしながらタクシーの運転手もされていた時期もあったんですもんね。
そうですね、まあ、チーム立ち上げた当初は、まあ、時間の都合の良い時間で、まあ、野球を中心に生活したかった部分もあったので、まあ、こういう仕事もやってた時期もありました。
うーん、ね、本当のいろんな苦労もあったり、はい、ね、葛藤もあったりする中でということで、はいはい、こう17年間振り返ってみて、女子野球の魅力ってどんなところに感じてらっしゃいますか。
そうですね、本当に、まあ、一言でなかなか言うの難しいんですけども、まあ、分かりやすく言うとその、まあ、本当に青春だなっていうのは感じていて、で例えばスポーツの中でもこう泥んこになってやるスポーツってなかなか少ないなと思って、でやっぱり野球の場合はもう飛び込んだりとかもうスライディングしたりっていうのもありますし、もう本当泥臭くこう、やるっていうのが結構そういうイメージがあると思うんですけども、まあ、それとこう爽やかなこの女子の、まあ、女の子特有のその元気の良さとかまとまりとかあとは涙とか、まあ、そういう感情的な部分も含めてなんかいろんなこう思いを感じながらやるのが女子野球だなって思いますね。
小花さんのさらなる野望だったり夢はどんな風に描いていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、チームを、まあ、プロのチームに、したいっていうのが、まあ、一つ大きな夢としてあります。で、まあ、他にもたくさん本当に、まあ、夢がありまして、まあ、例えば自分のチームからその日本代表の選手を輩出したりだとか、あとはその下部組織の世田谷アンビシャスと世田谷アンビシャスジュニア、こちらもこう全国大会に出ていってで全てのカテゴリーで日本一になりたいっていうところもあります。まあ、あとは大学の方でいうと、まあ、早慶戦を神宮球場でやりたいとか、まあ、そういういろいろも夢がたくさんあります。
はい、ね、男子の早慶戦も本当迫力があるというか、
そうですね、
はい、ね、応援の中でね、はい、やっぱり女子選手が輝いたりすると、
はい、
ね、あの小花さんご自身もちょっと感涙というか、
はい、
涙も溢れそうじゃないですか。
そうですね、まあ、それが叶ったら本当に最高ですね。
はい、ね、全カテゴリーで日本一にすべく、はい、ここからどんな指導をしていきたいというかどんな魂を 注入していきたいと思いますか？
そうですね、もう今までやってきた教えてきたそのトップチームに、日本一になるためには、まずは、日本一の人間になろうっていう部分を ずっと伝えてきたので、まあ、それを下の世代にもしっかりと伝えていって、で、まあ、それが結果的にその子たちの将来に、幸せな将来につながっていけば嬉しいなと思います。
ね、その自信がね、
はい、
人生にね、
はい、
いろんなパワーを、ね、もたらしてくれるかもしれないですもんね。はい、さあ改めて東京アンビシャスそして世田谷アンビシャスの活動内容だったりとか告知というところを教えていただけますか？
はい、そうですね、普段その練習場所は二子玉川の河川敷の運動場だったりとか、まあ、絹田公園だとか、あ、そのあたりの世田谷区のグラウンドで、毎週土日練習しております。で、まあ、大体そうですね、丸一日かけてやってはいるので、そこにぜひ体験に来てほしいですね。
うん、はい、ね、ぜひね、世田谷アンビシャスジュニアも立ち上がって、
はい、
選手も募集中ということですので、はい、ホームページもご覧いただけたらと思っております。
はい、
さあでは最後に夢の実現へと頑張っている方にアドバイスをお願いします。
はい、まずは自信を持つこと、そして継続すること、そしてそれを口に出すことっていうこの3つを意識してほしいかなと思います。はい、でやはりこう絶対にその夢は叶うっていう自信をやっぱ持ち続けるっていうことがすごく大事だと思いますし、でやはりうまくいかないことがあるとすぐ諦めてしまったりとか、こうなかなかそれが続かないっていうことがよくあると思うので、どんなことがあってもコツコツと続けていく、で必ずそれをしていけば夢に近づきますので、継続すること、そしてそれを自分の夢をしっかりと周りに伝えていく、僕は私はこれを必ず達成するんだ、こういう夢があるんだっていうのを、周りに伝えていくことで、自分自身にもプレッシャーがかかりますので、口に出したことを有言実行で、叶えていってほしいなと思います。
まさに指導者になりたいというね夢を叶えた小花さんだからこその力強い言葉に背中を押してもらったような気がします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ今日のゲストは女子野球チーム東京アンビシャス代表監督の小花俊文さんでした。素敵なお言葉ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここで番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。正代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今日は中町から素敵な情報をお届けしますよ。場所で言いますと、東急大井町線上野毛駅から徒歩13分、田園都市線用賀駅からですとバスも利用できます。まあ、ちょうど中間あたりなんですけれども、お話はオーナーの島由紀さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ島さん、はい、こちらは何のお店でしょう？
お花屋です。
はい、ということで今日はブロッサムさんにお邪魔してるんですが、あのもう本当店内はありとあらゆるところに素敵なお花が飾られて、ちょっとノスタルジックななんかこう趣のある優しい空間で、またお花もどちらかというとシックと言いますか、何でしょう、まあ、あの分かりやすいお花がたくさん並んでいるというよりは、このお花何ですかと聞きたくなる感じが、
はい、色もなんかニュアンスカラーが多いので、ちょっとあの原色とかそういうのがないからちょっと珍しいかなっていう感じはします。
はいはい、またあのご自身でこうどうしてお花屋さんを始めようと思われたんですか？
ちょうどオープンしたのが、震災の年2011年だったんですけど、あの時のテレビの映像を見まして、なんかやらなくちゃって思って、はい、急遽お店を始めることにしました。
そういったきっかけで11年始められていかがですか？島さんから見たこの中町という町は？
とってもいい町です。はい、中町の、皆さんもすごくとってもいい方たちが多くて、すごく過ごしやすいですね。はい、本当に良かったと思います。
さあそして実際にあのお花についてもいろいろと伺いたいんですが、これからおすすめのお花というとどんなお花がありますか？
そうですね、春のお花ももう終わりましたので、これからはやっぱりバラがいい季節になると思いますので、バラが綺麗だと思います。クレマチスとかも出てきますけど、はい、この辺りがいいのではないでしょうか。
どうでしょう、島さんから何かこう簡単に自宅でこう飾れるお花の、まあ、使い方といいますか飾り方教えていただけませんか？
はい、特になんかこう立派な花瓶を用意する必要もなく、お手持ちのなんかこう可愛い瓶だとかグラスなどにお気に入りのお花を 1,2 本飾るだけでお部屋の印象がガラッと変わって見えると思います。
その 1,2 本をさりげなく飾るのが素人には難しいわけですよ。
例えばバラ1本と何かってなった場合に、よく葉っぱとお花 の合わせていけるんですけど、なんかこう今だとそうですね、これからジャスミンとかつるものの葉っぱ、動きのあるものを一緒に加えていただくとすごくなんか自然な印象になるのではないかなと思います。
今日のこのバラは何というバラでしょう？
テナチュールと言いまして、これもうちのお店では割と定番な大人っぽいそうですね、シックなバラです。
ちょっと花びらの先が濃いピンクでだんだんこう内に向かって薄くなっていく感じですね。
はい、
実際にこちらに来た時に今うちにこんな花瓶があるの、こんなグラスがあるの、どんなお花がいいかしらであったり、例えば今私のようにちょっと何か飾りたいんですけどというアドバイスもいただけますか？
もちろんです。はい、喜んで。
ではラジオを聞きの皆さんにぜひメッセージお願いします。
花送りに迷われたらぜひうちにご注文していただければ、はい、素敵なものをお届けします。
では最後に島さんの夢を教えてください。
日々の暮らしにお花が欠かせないような花のある暮らしになって、そうですね、皆さんが心豊かな生活が送れればいいなっていうふうに願います。
今週は中町からお花屋さんブロッサムをご紹介しました。お話はオーナーの島由紀さんに伺いました。島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさん、こちらからは以上です。
ありがとうございました。インスタグラムも拝見すると個性的で大人っぽいおしゃれなアレンジですね。お花に癒されたくなりました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@ 英語で信頼の意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に、番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。